変わったものを2、3曲、また対極の長いのが四季の気候によって変わる音、寒い時と空気の暖かい時によっての聞き方を変えねばならぬことなどの特別な奥義をお教えになるのであったが、初めは頼りない風であったものの、お心によく入ってきて上手におなりになった。昼は人の出入りの物音の多さに妨げられて、糸をゆすったり、抑えて変わる音の繊細な味を研究をさせになるのに不便なために、夜になってから静かに習うべきであるとお言いになった。仁王の了解をお求めになって院はずっと宮の御殿の方へお泊まりきりになり、朝夕のお稽古の世話を遊ばされた。女房にも女房にもことはお教えにならなかったのであったから、このお稽古の時に珍しい飛脚もお引きになるであろうことを予期して、女房も得ることの困難なお暇をようやくしばらく得て規定したのであった。もう王子を2人お持ちしているのであるが、また妊娠して5月ほどになっていたから、神事の多い季節はご遠慮したいと言ってお暇を願ってきたのである。11月が過ぎると戻るようにと宮中からのご催促が急いであるのも差し置いて、この頃の学の音の面白さに女房は六条院を去りがたいのであった。なぜ自分には教えていただけなかったのかと、院を恨めしく思いもしていた。普通と変わって、冬の月を最もお好みになる院は、雪のある月夜にふさわしい琴の曲をお弾きになって、女房の中の学才があるのに、他に楽器で合奏をさせたりして楽しんでおいでになった。年末などは琴に体の女房が忙しくて、一切の心配りのほかに、女房、宮たちのための春の帰宅に追われて、春ののどかな気分になった夕方などに、このことの音をよくお聞きしたい、などと言っていたが、年も変わった。年の初めにまず帝からの華やかな恩賀を、法皇はお受けになることになっていて、差し合ってはよろしくないと院はおぼし召し、少し経った2月の19日の頃と姫宮の祀られる賀の日をお決めになり、学の日と舞手は四十六条院へ来て、その下稽古を熱心にする日が多かった。タイの女王がいつもお聞き従っているあなたのことと、その人たちの十三弦や琵琶を一度合奏する女ばかりの催しをしたい。現代の大家といっても、私の家族たちの音楽に対する態度より純真なものを持っていませんよ。私は大した音楽者ではないが、すべての弦に通じておきたいと思って、少年の時から世間の専門家を師にして月もしたし、また貴族の中の音楽の大家たちにも教えを請うたものですが、特に尊敬すべき芸を持った人と思われるものはなかった。その時代よりもまた現在では音楽をやる人の素質が悪くなって芸が船舶になっていると思う。琴などはまして稽古をするものがなくなったということですから、あなただけ弾ける人はあまりないでしょう。と院がお言いになると、宮は無邪気に微笑んで、自分の芸がこんなにも認められるようになったかと喜んでおいでになった。もう21にで終わりになるのであるが、幼稚なところが抜けないで、そして見たお姿だけは美しかった。長くお目にかからないでおいでになるのだから、大人になって立派になったと認めていただけるようにしてお目にかからなければいけませんよ。とことに触れて院を教えておいでになるのであった。実際こうした夫がおいでにならなければ、外聞のいろいろな噂にさえされる方であったかもしれぬと女房たちは思っていた。 1月の20日過ぎにはもうよほど春めいてぬるいそよ風が吹き、六条院の庭の梅も盛りになっていった。その他の花の木も明日の訳されたような力が見えて、森は霞み渡っていった。2月になってからでは外苑の支度で混雑するであろうし、こちらだけですることもその時の下調べのように思われるのも不快だから、今のうちがよい。あちらで会をなさい。と院はお院になって、女房を寝殿の方へお誘いになった。友をしたいという希望者は多かったが、神殿の人と知り合いになっている以外の人は残された。少し年はいっている人たちであるが、立派な女房たちだけが夫人に沿っていった。道者は顔のいい子は4人ついていった。朱色の上に桜の色の飾りを着せ、下には薄色の厚織の赤目、浮き模様のある表袴、肌には土の打ち目のきれいなのをつけさせ、身の取りなしも優美なものが選ばれたわけであった。女房の座敷の方も春の新しい装飾がし渡されてあって、華奢を尽くした女房たちの姿は目覚ましいものであった。道場は縁起の色の飾りに、ひなあやな表袴まで、赤目は山吹色の白錦の揃いの姿であった。明石夫人の道女は目立たせないような服装をさせて、紅梅色を着た者が2人、桜の色が2人で、下はみんな青色を濃淡にした赤目で、これも打ち目の出来上がりの良いものを下につけさせてあった。姫宮の方でも女房や夫人たちの集まる日であったから、道女の服装はことによくさせておきになった。青鬼の色の服に柳の色の飾りで、赤紫の赤目などは普通の好みであったが、なんとなく気高く感じられることは疑いもなかった。縁側に近い座敷の唐紙を外して、妓女たちの席は几帳を隔てにしてあった。中央の室には院の御座が作られてある。今日の正し合わせの笛の役には、子供を呼ぼうとお言いになって、右大臣家の三男で、玉唐座夫人の産んだ上の方の子が尚の役をして、左大将の長男に横笛の役を命じ、縁側へ置かれてあった。演奏者の人音が皆敷かれて、その席へ院のご秘蔵の楽器が、紺錦の袋などから出されて配られた。明石夫人は琵琶、紫の女王にはワゴン、女房は宋の十三絃である。宮はまだ名楽器などはお扱いにくいであろうと、平生引いておいでになるので、調子を院がお引き試しになったのをお配らせになった。院は、宋のことは弦がいるわけではないが、他の楽器と合わせるときに、琴地の場所が動きやすいものだから、初めからその心得でなければならないが、女の力では十分締めることが難しいだろうから、やはりこれは大将に頼まなければなるまい。それに少々受け持っている少年たちも、あまり小さくて信用のできない点もあるから、とお笑いになりながら、大将にこちらへとお呼び出しになるのを聞いて、夫人たちは恥ずかしく思っていた。明石夫人以外は皆院のお弟子なのであるから、院も大将が聞いて何のないようにと出来栄えを祈っておいでになった。女房は平成から陛下の前で他の人と合奏もし慣れているから大丈夫。落ち着いた演奏はできるであろうが、ワゴンというものは難しいものでなく、決まったことがないだけ、創作的の才が必要なのを、女の引き手は持て余しはせぬか、春の弦楽はみんなしっくり他にあっていかねばならぬものであるが、ワゴンがうまく一緒になっていかぬようなことはないかとも、 そんな引き手に同情もしておいでになった。左大将は晴れがましくて、音楽会のいかなる場合に立ち会うよりも、気の使われる風で、きれいな脳死を滝物のかのよく死んだ一句に重ねて、なおも袖を抱きしめることを忘れずに、整った身なりのこの人が現れてきた頃は、もう日が暮れていた。感じの良い早春の黄昏の空の下に、梅の花は旧年に見た雪ほどたわわに咲いていた。緩やかな風の通り通うごとに、ミスの中の滝物の蚊も、梅花の匂いを助けるように咲き迷って、うぐいすを誘うかと見えた。